上海から愛を叫ぶ。上海で愛を叫ぶパーソナリティのようです。この番組は私ようが上海からいろんなジャンルのサブカルチャー愛を叫びます。皆様がもういい、お腹いっぱいだと目の前のブザーを押すまでに続きますので、注意してお聞きください。もし話がうまくいったら天のブザーが鳴り、番組がそのまま終わります。上海から愛を叫ぶ、第8回です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回もあのシュウさんです。
はい、そうですね。前回同様最後まで聞けたらいいな。頑張るぞ。
頑張ります、
はい。
まあ前回は東京ゲームショ
ー、そうですね、はい、東京
行ってきまして、はい、実は今回私東京行ったのも、まあ、ゲームショーはもちろんメインなんですけど、
はい、
他にも大学の時の友達、あと会社の先輩たちと、
うん、
会うことが今回 の, 日本行きの目的だったんですけど、
なるほどなるほど、
まあ約、まあ、実は今年2月に1回行ったんですけど、うん、まあ、半年ぐらいの日本でしたね、うん、
はい。
まあ、今回実は友達と渋谷で待ち合わせで渋谷にいたんですけど、
はい、
渋谷変わりましたね。
そうっすね、もうこの半年ですもうだいぶ違うと思いますよ。
うん、いや昔はもうちょっと簡単でして、山手乗ったらもう
もうすぐ八甲出る、
そうそう、すぐ八甲出れたんですけど、
ま
あ、今回は私東横で行ったんですけど、なかなか地上に上がれなくて、
それがね、確かに昔の東横からだったらもう、うん、だって電車出たらもう地上みたいな感じだった。
そうですね、ちゃんとあの東横 の, ビルがあって、ね、出たらすぐですけど、なんか今回はなんか知らないんですけど、こう駅の中でいろいろ指示が
分かる
看板、
ああ
そこを行けば
向こう行け、
どうのこうの、
うん、
でもそれに従って行ってもなかなか
目的の
場所で目的に使わないってどうなって
る、今作ってる方も多分すげえ迷ってると思うわ。
そうですよね、
もっとなんだろう、まともに伝えられるんじゃないかって
なんかドラクエの地下ダンジョンみたいな、
ダンジョンになってる
みたいな。分かんないですね。それがしかもまだ途中ってことですよね、まだ完成してない。
完成したらもう本当年寄りが寄りつかない街になると思う。
みんなさらに素顔もしか行かなくなる。
そうなんだ、だっておじいちゃんおばあちゃんもう駅から一生出れない、
出れないんです、
ね、太陽はどこじゃっつって、
あれは私でも若い人でもちょっと厳しい。
そうだね、うん、なるほど。渋谷、じゃあ渋谷でも遊んだという。
はい、遊びましたね、
はい、
でね、それに私今日このご紹介したいのはですね、
はいはい、
約10年前9年前ですね、
うん、
私が買っていた雑誌です。
ああ、急に話が変わりましたけど
急に変わりました。東京グラフィティ、
グラティ、
グラフィティ、
ね、グラフィティ、ああ、東京が絡んでる雑誌ですね、
はい、東京絡んでる雑誌でして、
はい、
その私が買ってたこの号は、うん、東京ひ一人暮らしという特集号、
はいはいはい、
でして、
たまにちょいちょいこういう特集出てくる感じの、
はい、そうですね、この2007年の時は、うん、私まだ大学2年生ですね、
ちょうど10年ぐらい前ですもんね。
はい、そうで、ちょうど10年ぐらい前でして、うん、もうと日本も、
うん、
もう慣れてきた頃ですし、うん、大学生活にも軌道に乗ってきて、
うん、
まあそこからそろそろ自分の部屋に何か変化を
なるほど、ね、
もたらそうかという。
なるほど、
今までずっともう
住むことでいっぱいいっぱいだ
住むことでいっぱいいっぱいもうあの家、
うん
学校、
うん、
バイト
そうだ、ね、
3点のこの三角で動いてるんですけど、
うん、
あんまり家に帰っても寝るだけですけど、うん、でその時は少しちょっと自分の住んでるところ部屋にも少し花を持たせ
ようという余裕が出てきたからね
そうですねちょっと余裕が出てきて今まではそういう それどころじゃないんですから
そんな中出会ったのがもうまさにこの雑誌、
ね、そうですねこの雑誌お面白そうなんか他人の暮らし他の人のこういう部屋を見るのも楽しいですね
だからその東京に住んでる若者の一人暮らしの部屋を
はい
こういろいろ切り抜いてる雑誌ですね。
そうですね。こう結構
なるほど、ね、
なんかこう紹介この中で出てくる方も結構多種多様で、
もうとにかく基本おしゃれだし、
そうですね。
基本的に間接照明ですね。もう上の蛍光灯みたいなのがあんまないですね。
そうですね。結構こういろんな職業の人もいて、だからこの彼たちの部屋だけではなくて、
うん、
こういうあ世の中でいろいろな仕事をする人もいるんだっていう、それも面白くて、
なるほどね。
面白いと思いながらこの読んでましたね。
いやこんなの見たら本当に自分の部屋もこうしたいって思っちゃいますね。
思ってたんですけど
あれ
なんかこうよく考えたらあなんかインテリ買うと時間かかるし、うん、お金もかかるし
そうだ、ね、
結局これ本他人の部屋を覗いた気分で満足しちゃいました。
満足しちゃんだ。なるほど。
ちょっと自分の部屋ででもどうのこうのって妄想してる うちにもういいやっていう。
先週に引き続きそのバーチャルリアリティ
そうですね。
雑誌から目を離すと自分の汚い部屋が見えるけど、
はい、
それを見たくないから雑誌見ると、うん、俺の部屋は綺麗だ。
一つ訂正していきたいのは汚くは
別に
汚くはないんです。
あ、そうだ。
ただ素質なんです。
ああ、質素ね。
質素です。
なるほどなるほど。
特にこういう花なんか特徴のある部屋でもなくて、
どういう部屋だったんですか。
ですね、こうまあベッドが、あ、うん、その時あベッドがなくて。布団があって、
床に
寝てました。敷布団で、まあ、テレビがあって机があって、あとは、まあ、私この時その時から、うん、もう漫画買い始めて結構徐々に本棚が貯めてきて、
あ、
まあ、あとはその時のプレステ2あ3か
ワンルームで、
うん、ワンルームで、
なるほど、
あって、もう本当に
どうやってもじゃあおしゃれに
おしゃれにはなら
ない
ならないですね。うん、
帰ってきたら、かっこつけても漫画たくさん並んで
るし、そうそうそう、どうしても
そこ
なりますね。
なるほどね。
うん。
ちなみにどこに住んでたんですか。
あ、私東京の大塚というところに住んでました。
ああ、出ましたね、大塚ね。
ご存知ですか。
そうですね、山手線の中でも、
ええ、
まあ1位2位を争うおしゃれじゃない駅です。
そうです。
こういう大塚に住んでる人には失礼ですけど、
池袋のすぐ次の駅ですけど、
うん、
なんか池袋に比べたら全然存在感が
存在感はあるんだよ、あるけど
おしゃれではない、
おしゃれじゃない、しある目的を持った人しか降りない駅みたいな感じがする、
ね、わかります。
そうですよね。
それを言うとですね、うん、私大学の時こう、まあ、授業終わって、
うん、
そバイト夜バイト終わって、うん、まあ、9時10時ぐらいじゃないですか、
うん、
家に帰ろうとした、うん、もう本当にほぼ毎日のように、
うん、
こういう変なおじさんにちょっと声かけられて、
うん、お兄ちゃん遊んでいかないと、
どうすか、どうすか、いかないですか。
そうだよ、そういう駅だよ、そこは
1時間4000円、
なるほど、
ね、いかないですか。
それさ、やっぱあれですよね、 このその目的のために降りてお客さんとしてそこを通るとき声かけられたら、うん、まあちょっとドキドキするけど、うん、実際にそこに住んでる人が毎日帰る時に声かけられたらうざいよ、ね、
うざいそろもうそろそろ俺の顔覚えろよ
どんだけ誘っても行かない俺はここの住人だっていうことに気づけよ。
そうなんです。
なるほどね。
で実は一回私こう休日の時、うん、こうフラフラ調査というか、
まあ、ちょっと
この周辺自分の住んでるところ知ろう、
あ
どんな感じか知ろうと思って歩いたんです、
はい、
そしたらやはりはーという 私からすれば住んでる人気づかなければ、うん、ただの、うん、住宅街ですけど、うん、まあ、飲み屋もたくさんあって、うん、こうよくよく見たら、あ確かに異常に俺の住んでるマンションの周りに異常にラブホー多いなっていう、
まあそういうとこだね確かにね、
異常にラブホーが多い。
あ、じゃあ住む前はその調査はしなかったんだ。
まあただホテルがあるというのは分かるんです。こう特にはそこまでは
注目してなかった。なるほどね。
そこをちゃんと 見たらあれなんでそんなラブホーが多いんだ
ちょっとこの街ピンクが多いな、
ピンクが多いなっていう。そういうことで、さらによく見たら、あ、なんかいかにもな店があって、もうだいたいこの2階上がってるところですけど、
ね、う
ん、下から、まあ、12時以降過ぎたら下から続々と看板が出てきて、うん、出てきて
ね、路上にね、
うちはデブババのいない店とかなんかよくわかんないわけわかんないこと書いてる看板が出てきまして、
そんなとこに住んでる人が東京グラフィティだからさおしゃれになるわけないじゃん。
そうなんですよ
なるほどね、
買い物全部まあ近いんですけど池袋に行かないといけないんですね。
ああなるほどなるほど、うん、確かに大塚なんか全然俺降りた覚えないもん。
そうですね、
なるほど、ね、
しかも私のマンションの対面がすぐ中国人のマッサージ屋さんですけど、
ああ大塚めちゃくちゃある、
うんうん、で夜の2時か3時ぐらいに、
うん、
あもういかにもな日本語で、
うん、
ありがとうございましたまた来てね
でやってんだ、
じゃんねって、おじいさんのおーどうもまた来るよっていう、で2時なんか3時ですよ
そうだね確かに。なんでそんな、じゃもうそれはなんかこの雑誌を買った意味はなんとなくわかる。もう自分じゃできないことを覗いてる感じになる、
うん、そうです。
なるほどね。
なんかちょっとこの人たちが羨ましいなっていう
そうだね、基本的に全員おしゃれだからです
おしゃれです
あ、なるほどね、
うん、まあこれもそうですけど、私いろいろ古い雑誌、
うん、
こう持っててこう何年か経ってもう一回、うん、見ると、
うん、
感慨深い
ところがあります。分かる。でも古い雑誌を10年経っても持ってる人ってなかなかいないと思う、うん、それって多分床屋さんとかさ
そうですね、
そういうところにはさ10年前のジャンプとか置いてあるけど
さ、うん、そうそうそう、
個人でね10年前の雑誌をまだ持ってるっていうのなかなかね、
そう、私も実は日本に上海に帰ってくる前に、
うん、
もっといろんな古い本だったりとか雑誌だったりとか持ってるんですけど、帰ってくるとどうしても荷物の、
あ、まあそうだよね、
重さ、はい、重量オーバーになると引っ越し費用が、国際引っ越し費用が高くなるから、だから実は結構捨てて
たんです。まあ、それ特に本なんか重いもの。
そうです、うん、ただこの本はちょっと重い手が、
なるほどね、
ちょっと面白いから
確かに、ね、
取っておいたんです。
今だって僕が読んでもすごい面白いもんこれ、うん、
そうですね、そう、
どちらかというと僕も一緒で、
はい、
自分でこんなん見ていいなと思うけど自分の部屋をこうしない
あ、見て満足、
そう、あでもすげえやるのめんどくせえなって思っちゃう
ちなみにシュウさん今の部屋はどうなんですか。
今の部屋はね、上海の部屋はあれだよ、なんかシャオチューの、
うん、住宅
の普通の部屋だね。
特に
特にもう借りた時のまんまだ、ね、だからもう本当はね、なんか海外に行ってそんな部屋に暮らしてんだったら、
うん、
なんかいろいろおしゃれにしたりしたいじゃん、
はいはいはい、
自分のなんか気に入る食器とか買ってとか、
はい、
でもそう思いながらもう何年も経ってめんどくせえな
ですよね、まあ、結局日本に、まあ、いつかは日本に帰られる
ん
ですけど、
そうだね、
うん、だからこの部屋も多分ずっとこのままでしょうね。
もうそうだし、なんか部屋を作るっていうのもありだけど、じゃあ逆に言うとそんな暇もないぐらい東京いろんなとこ楽しんだっていうことかもしれない、うんうん、
あ、
うん、その部屋飾る暇あったら外出て渋谷駅うろうろしてる
とか、うん、あ、確かにそれ、うん、確かにそうですね、うん、
せっかくね海外行ったのに自分の部屋作って部屋にこもって漫画ばっか読むっていうのをや選択肢がなかったのかもしれない。
あ、そうですね。
あ、すごい綺麗にまとめたけど今
ありがとうございます。
いえいえ
はい、
はい、
まあ、また時間に来てしまいました。
そうですね
今日も綺麗にシューさんにまとめていただきまして
はい、でも本当は何が言いたかったっていうのをまとめていただけると。
そうですね、私が日本の12年間、まあ、ずっと一人暮らしを通じて、
はい、
まあ思ったのは、一人暮らしはもちろんちょっと寂しいんですけど、
うん、
ずっと一人で、
うん、
でも学ぶことも多いんです。
そりゃそうですね、
うんうん、それは学ぶっていうのはなんか料理できたとか洗濯できたとか、
うん、
何か一人でいろいろ家事ができるとか、うん、そういうではなくて、うん、一人で何かをできる、
うん、
なんかそういう自信がつくこと
につなげますね。まあ、そうですね、うん、
やはり特に私上海出身ですけど、うん、上海の若い人はやはりずっと上海にいると一人暮らしする必要がない
ですから。そうだ、俺も今そう聞いてわかるけど、うん、中国の人ってほとんどの人が生まれてから死ぬまで一回も一人で住まない人とかたくさんいるよね。
いますね。ですから中国の家もそもそも一人暮らし用の部屋が
ないんだ。
ないん
だ。そっか、アパートとか概念がないか。
そうですね。
ね、
ないし、あとまあ結婚したら、
うん、
お互いが一人暮らしの経験がないまま結婚すると、
いや、
やはりどうしてもそういういろいろ
確かに確か
に なんていうの喧嘩の元になるあれがありますから、だからそれに比べると海外日本とかアメリカイギリスだったりでも一人暮らしの経験があると相手のこの苦労が分かるんです。
分かるね、確かに。
ですからお二人で結婚すると少しは
あと
ね、うまく
一つねすごい重要だと思うのがね、
うん、
経済観念がしっかりする。
あ、そうです、
ね、自分で家賃払って自分で電気代把握して自分で水道代把握して、うん、毎日何を食べれば家賃払えるとかいろいろ計算する。
あ、そうですね、あ、それは確かに、うん、ですからこう、まあ、
そうだね、そういえば
一人暮らしはまあ、中国ではちょっとそういう文化あとそういう環境、
うん、
大環境大きな環境がないんですけど、
そうですね、
まあ、留学とかに通じて、
うん、
私は経験した方がいいと。
そうですね、
この今後の人生にも役に立ってると思います。
そ
うですね、
うん、そしてできればこの雑誌のようにおしゃれな部屋を作ってみたい。
そうです、ね、そうです。ありがとうございます、
はい、じゃあ今日もありがとうございました、はい、
ありがとうございました。この番組では私のサブカルチャー愛をスタジオで聞いてくれる人を募集しています。ぜひブザーを押しに来てくださいね。